今日は全体礼拝ということで、教会学校の子どもたちと大人が一緒に今お祈りしていただきましたように、このように礼拝を守ることができます。今日は迷子の羊の話です。子どもたちは子ども賛美歌の72番、ちょっと開けてもらえるでしょうか。大人は持っておられませんのでお聞きください。子どもたちは子ども賛美歌の72番小さい羊がを開けてください。ちょっとだけ説教ですけど歌います。小さい羊が家を離れ、ある人くへ遊びに行き、花咲く野原の面白さに、帰る道さえ忘れました。わかりますね。小さい羊がいつもなら仲間と一緒に草を食べているはずのところがあちらにも美味しそうな草がある。こっちにもあるぞ。あるいは何かバッタや虫が気になってそれを追いかけてって、あれ?と思って振り返ってみたら仲間がいない。え、どっちに向かって行ったらいいんだろうか。帰る道さえ忘れました。ついに小さな羊は迷子になってしまったのです。歌わないで聞いててください。けれどもやがて夜になると、あたりは暗く寂しくなり、うちが恋しく羊は今声も悲しく泣いています。ねえ、悲しい声で。羊は迷子になって、夜になって、真っ暗になって、たった一人ぼっちで、多分深い深い谷底に落ちたようになって、もう身動きが取れなくなってしまいました。でも、情けの深い羊飼いは、この子羊の後を尋ね、遠くの山々、谷底まで、迷子の羊を探しました。とうとう優しい羊飼いは、迷子の羊を見つけました。抱かれて帰るこの羊は、喜ばしさに踊りました。この子供賛美歌は、歌ってるだけでもうその様子が目に浮かぶようです。羊というのは、まず特徴があります。牙がありません。狼や、ね、強い牙を持っていません。それから、牛や 祭のように。戦う角も持っていません。あるいは、チーターやヒョウのように、ものすごく走ることもできません。カメレオンのように、何か木の枝に、振りをすることもできません。羊は、しかも、目があまり良くないとも聞きます。目の前に、めー、めーと言って、動いていく仲間の羊のお尻を追っかけていくようにして、みんな、一塊になって動くことが多いんです。でも、迷子になった羊は、どんどんどんどん、お家に帰りたいと思っても、谷底へと落ちてしまい、挙句の果てには足をくじいちゃったりして、もう身動きが取れなくなっていってしまう。皆さんは迷子になった経験がありますでしょうか？大人の方はいかがでしょう？実は私は9歳になるまで南米南アメリカのボリビアという国で過ごしました。そこはもともとはジャングルといってこんな太い木がいっぱい生えているようなところでしたけれども、木を全部切り倒していって牧場にして、ものすごい広い牧場になっていました。私は小学校2年生から3年生ぐらい、4年生になるかなっていうぐらいの時に、までそこにいました。裸足でゴム草履を履いて、短パンで、ランニングシャツで、友達とその広い牧場を駆け巡って遊んでいました。どんなに広い牧場でも迷子になることはありませんでした。うちは教会でしたから、教会の大きな屋根が遠くからでもよく見えましたし、屋根が見えなくなるぐらい遠くに行っても、目印をちゃんと見つけていましたから、お、あっちに行けばちゃんと帰れる。分かっていました。ところがです。私が9歳になって、遠く太平洋を飛行機を何度も乗り換え、日本に帰ってきた時のことです。まだ、うちの家族がどこに行くか決まってなかったものですから、目白というところにある進学校の寮に家族で入ってました。ある時、家族で、よし、じゃあ新宿のデパートに行こう、という話になりました。そして、わいわい嬉しいな、お買い物だ、と思ってみんなで行きました。ところがです。新宿のあの小田急だったか京王だったか忘れましたが、大きなデパートの中に入って、たくさんの人たちの中に紛れていったときに、私は、本当に迷子になってしまったのです。今だから言えますけれど、小学校の3年生ぐらいでもう立派に、普通のね、東京の子供なら平気で、あちこち遊びに行ったりするでしょうけど、南米の大平原から来た人間はそうはいません。ね。もう、どの階に行ったらいいのかわからなくて、お父さんお母さんたち家族がどこにいるのかわからなくて、一生懸命探そうとして、あ、もしかしたら、あのお母さんたちが洋服を買おうとかしたから、あの、お母さんの服売り場のところにいるかもしれない。行ってみました。探しても見つかりません。そしてとうとういくら探しても見つからず、ポツンともう動けなくなってしまいました。そしたらお店の人が坊ちゃん声かけてくれました。どうしたの？恥ずかしくて言えなかった。でも迷子になりました。そしたら、皆さん知ってますか？ポンポンポンポンポン。青いお洋服を着た 山畑健さんというお坊ちゃんが4階においでですから、お父様お母様は至急お越しください。アナウンスがありまして、お父さんお母さん飛んできました。いやー、そんなね、迷子になるつもりはなかったんです。でも本当に迷子になった時には一人ぼっちで寂しくて悲しくて、もうどうなるかと思いました。でもそんな私でしたけど、今度大人になって神様から子供を授かりました。子供たちが公園で遊ぶ小学3歳か4歳ぐらいの時に、立川にあります昭和記念公園というところに家族で行ったんです。あそこはあのトランポリンのような、行ったことある人はわかるでしょうけれども、こう白いこう大きなトランポリンのようなのがあったり、こうジャングルジムじゃありませんけど、こうロープで遊ぶのがあったり、いっぱい遊ぶのがありますね。ところがうちの3番目の子供が、ある時いると思っていたらいないんです。いない。で、あの白いトランポリンのところにいるはずだと思って一生懸命探したんですけど、いなくなっちゃいました。そしてお父さんもお母さんも、もうあの広い立川昭和記念公園のあっちの遊具、こっちの遊び場、もう一生懸命走りまして、ジャーンと叫びました。でも、呼べど叫べど、答えは返ってきませんでした。1時間半が過ぎ、確か2時間近く過ぎたと思います。もうヘトヘトになって。そしたら、その、事務所みたいなところがあって、行ってみたら、いたんです。よく皆さん、夏の海水浴場に行くと迷子になる子が多いですね。そうすると、テレビなんかで時々映しています。迷子の子が、お母さん、ママーって泣いてて、それを全部カメラで撮るんですね。で、お父さんお母さんが例のごとく案内されて、ね、水玉模様の、水着を着ているなんとかちゃんが待ってます。お父さんお母さんが向こうからやってきますね。それをカメラでずーっと撮ってるわけですね。そうすると、いろんなお父さんお母さん、怒るお父さん、何やってるんですか、なんとかちゃんと言いながら、ね、再会する場面。あるいは、よかったって抱きしめてくれるお父さんお母さん。いろんなお父さんお母さんがいました。私は、その時、もう本当に誘拐されたんじゃないかと真面目に思うほど探しまくって見つからなかったものですから、やっと見つかって、もうほっとして力がガクッと抜けていくような気がしました。本当にほっとしました。で、よかった。で、さすがに怒ることはしませんでした。よかった。で、手を引いて行きました。でも自分が迷子になった時も、自分の子供が迷子になった時も、迷子は不思議ですね。お父さんお母さんがきっと探して迎えに来てくれるって思ってるんですね。だから悲しくて寂しくて泣いちゃうんですけども、それでもお父さんがお母さんきっと来てくれるって待ってるんです。今日の迷子の羊、めえめえ、おいしいものや面白いものを追っかけてって、群れから外れて迷子になってしまった羊、谷底に落ちてしまった羊、遊びすぎて足をくじいて動けなくなってしまった羊。今日の旧約聖書の詩篇130編の最初、よく見てもらいますと、深い淵の底から主よあなたを呼びます。淵っていうのは、こう一番低くなっている深い深い底のところです。谷底とかに深い淵、そこで羊はもう動けなくなって、めーめー、お父さんお母さんって呼ぶしかないんですね。もう何にもできません。 もうただただ呼ぶしかないんです。この130編のところも同じなんです。深い淵の底から主よあなたを呼びます、もう呼ぶことしかできません、どうかこの声を聞いてくださいってね。自分が自分勝手に好きなことばっかりをやろうとして迷子になってしまった、それは私たちの罪と言います。神様の方を見ないでね、わがままに自分のことだけを考えて生きてしまうときに迷子になってしまいました。でもこの迷子の羊のような詩編の歌を歌っている人は、私は待ち望みます、神様がきっと探してくれる、見張りが朝を待つにも増してあります。エジってね、古い言葉ではありますけども、昔はですね、お城の城壁がありました。そこには見張りの塔がいくつかあって、塔に兵隊さんが番をします。で、太陽が西に沈んで夜になったとき、夜に敵が攻めてくることがないよ、兵隊さんはピッと持って見張りをするのです。でもポッポッポッポー、12時1時2時、遅くなると、ああ眠くなってきたな、なんてことになりかねません。でも見張りが寝てしまったら大変なことになってしまう。気がついたら敵が来ている、大変です。見張りは絶対眠ることはできません。眠くても自分の顔をペッペッペッペッペッペッやりながら、で目を覚ましています。でも早く早く朝が来ないかな、早く東の空は明るくならないかな、待っているんですね。それと同じように、ねえねえと、羊の迷子の羊も谷底に落ちて動けなくなって、羊飼いさんが探してくれるのを一生懸命待ってるわけです。でもきっと探してくれる。今日の詩編の人も、神様には許しがあります、神様が私を許してくれます、つまり羊飼いさんが探してくれる、それをずっとめーっつって泣いて待っていたんですね。イエス様はご自分のことを良い羊飼いだと教えられました。私たちは天の父なる神様から迷い出てしまっていく羊のようなものです。みんな僕は羊のように迷っちゃいないよって思うかもしれません。違うんです。わがままに自分のことばっかり考えて、周りの友達や家族のことなんか全部そっちのけに、僕はこれがやりたいんだ、私はこれがやりたい、私はあれが欲しい、これが欲しい、そればっかりで突き進んでいくと、気がついたら辺りは暗く寂しくなり、迷子になってしまっていくのです。小さな子供も、後ろにおられる大人の方々も、これに関しては全く変わりはありません。こんな迷子になってしまう私たちですけれども、でもイエス様がいてくださいます。イエス様が十字架にかかって、そして蘇られて、今でも私たちのために羊飼いとして、ずっとどんなに深い谷底までも探してくれます。悪いことをして迷ってしまった時に、ああもうこんな僕なんか、こんな私なんか、もう絶対神様のもとになんか帰れないやって本当に思うことがきっとあるでしょう。でもイエス様が行くことのできない谷底はありません。イエス様は十字架にかかって死んで黄泉にまで下られた方です。黄泉というのは死者の世界ですけども、一番深い深い深い深い深い淵だと言ってよいでしょう。ですから私たちがどんなに迷って どんなに深い谷底に落ちたかのように思っても、イエス様はそこまで来てくれるのです。私は良い羊飼いである。99匹の羊がめーっといっぱいいて、1匹、あの羊ならもうしょうがないよと言って諦めたり見捨てたりすることはありません。皆さん一人一人のためにとことんどんな谷底までも探しに来てくれるのがイエス様です。さあ、時々振り返って考えてみましょう。あれ、僕って迷子になっていないかな。私は迷子になっていないでしょうか。時々私たちは十字架の前ではたときっと気がつかされるでしょう、ね、でもイエス様が私たちをまるで羊のように、そうですね、前に抱っこするようにでしょうか、あるいは肩に担ぐようにでしょうか、抱えて帰ってくれるように、私たちも安心してイエス様に身を任せることができるのは本当に幸せなことなのですね。